皆様、おはようございます。神の取り扱い、新しいゼロ、大量だったのに、と、副題、付けさせていただきました。今日最初にお話を起こしてまいりたい、箇所は、マルコの2章の22節であります。お聞きくださって、また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものです。当時、弾力性を失って形式主義に陥っていた律法学者たちにこう語りました。新しいブドウ酒は活性力があって、古い皮袋では破けてしまいます。ですから、新しい皮袋に入れるものです。と語りました。当時の律法学者たちは、イエス様が酒税人を弟子に加えたり、彼らと共に会食するなど、許せないと思っていました。自分たちの立場が危うくなるからでしょうか。イエスを責めていたわけであります。イエス様の教えは、新しいブドウ酒のように、生き生きとした、豊かな、ものであると、ここで教えています。形式主義ではない、弾力性のない教えではなく、新しい教えは、新しいブドウ酒、新しい皮袋に入れなければなりません。と、教えられました。斬新な行動と教えをイエス様はなさって、語りなさいました。その今までとは違う新しい生き方を、そう、あなた方は新しい皮袋にならなければなりません。そうすれば、生き生きとした新しいブドウ酒を、教えをいただくことができます。そのように、ここで教えられたわけです。主イエスのもたらすものは命であります。新しいブドウ酒に見られる生き生きとした命。イエスとの生きた交わりの喜びを新しい皮袋として受け止めなさいと。おっしゃったんですね。はい、皆さん、私たちは新しくされてきました。新しく生まれました。これは本当に主の憐れみであります。生き生きと生きたい。何か、よどんでいるんではなくて、新しいブドウ酒のように、生き生きと信仰を送りたい、そう思っております。古いものにとらわれて、新しい主イエスを迎えてきました。 古いものにとらわれてしまいそうな日々であると思います。でも今日、ご一緒に新しい革袋にさせていただこうではありませんか。イエスとの生きた交わりを主税人や罪人たちは喜びました。この方はどんな方なのだろうか。私たちと食事などするとは。彼らはここに希望を見出した。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私が休ませてあげます。律法を守らなければならないと教えて来られた彼らにとって、イエス様のもとに来て、新しい革袋とされたことを喜びながら歩んでいきました。今日、ご一緒にですね、その生き生きとした、交わりの喜びを、また、新しくされたことの素晴らしさを、今日のルカの福音書から学んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、どうぞ今この時、あなたの御言葉でお取り扱いください。一週間の疲れを、この礼拝で、また御言葉で、癒されていきたいと願います。そして、新しくまた出発できるように、一週間をお導きください。あなたのことが、イエス様のことがよくわかるように助けてください。語るこの者も含めて、教えられやすい心で受け取ることができるように、お導きください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。その人は、まず道具箱を選び、そして釣り道具一式を選んでレジに行きました。店主が、釣りの経験を尋ねると、ないと答えたので、救急セットも購入するように勧められ買いました。その客は支払いを済ませて釣りに行きましたが、全く取れず、釣り針で指を切っただけでした。今日出てくるシモン・ペテロは、この人と違い、熟練した漁師でした。ですから、夜通し不良だったのに、イエスが明け方、深みに漕ぎ出して網を下ろして、魚を取りなさい、魚を取りなさいと言われたので、驚きました。シモンと仲間が網を下ろすと大量で、網は破れそうになり、船は沈みそうになりました。これを見たシモン・ペテロは、イエスの足元にふれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですからと言いました。そして、これからのうちあなたは人間を取るようになると言われました。するとシモンは何もかも捨ててイエスに従った。今日の聖書箇所の大まかなアウトラインですけれども、ペトロがイエス様に会ったとき、夜通し働いてゼロでありました。御言葉をもう一度読んでいきたいと思います。五章の一節からお読みします。 さて群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つシモンの船に乗り、陸から過ごし漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉ですので、網を下ろしてみましょう。そしてその通りにすると、おびただしい数の魚が入り、網が破れせそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに、助けに来てくれるよう合図した。彼らがやってきて、魚を2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。夜通し働いてゼロ。その虚しさや悲しさはいかばかりであったでしょう。しかし、でもお言葉ですのでと言って従ったとき大量になった。愛する皆さん、漁師にとってめでたいことは大量である。このまま話が終わっても不思議ではない。もしこの後町で魚を売ってたくさんのお金を持ち、感謝したかもしれません。これも一つの人生、ペテロの自由であったでしょう。話がここで終われば、万々歳の大量で、素晴らしいゼロからの出発だと言えたかもしれません。しかしこの続きを見ると、イエス様に出会って大量という喜ばしいことが全く違ったことになっている。次を読みますと、これを見たシモン・ペテロ、8節です。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから。彼も一緒にいた者たちも皆自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。大量になった。素晴らしいことになった。けれども、ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですからと言った。何がそう言わしめたんです。彼も一緒にいた者たちも皆、自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。2017番はこう訳して、それまでの訳は、驚いたからであると訳されているんですね。大量驚いたので罪深い人間となったというふうに捉えることができますよね。でも、2017番は、カラーを取った。ペトロの大量と、私から離れてくださいという間に何があるんですか。主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから。これはこの世の中では白ける言葉でしょう。いえ、私が罪深い、嫌だ、嘘という。ちょっと古い例えですね。今そんなことは言わないのかもしれません。ペテロは、何も取れなかったゼロから大量になってプラスになった。けれども、罪深い人間ですから離れてくださいという。 まさに実際に取れた取れなかったという理解よりも、もっともっと信仰的な捉え方を彼はしようとしてますよね。イエス様が本当に奇跡的な技を成して、恐れて、そして言ったのだというふうに思いますけれども、わあ、大漁でよかった。もうこれで帰れる。もう生活も安定してるということではなくて、私から離れてください。主と出会った者にとって、主にあるところの新しいゼロを知って初めておめでとうということができる。大量に感謝して、そしてそれがプラスになるけれども、決して前の不良のゼロがゼロになった、大量になったわけではない。むしろ、むしろ、むしろ、ペテロにとってイエスと出会ったことは、現実的なことより以上に信仰的なチャレンジだった。まさに一言で言えば、イエス・キリストの清さに対峙する。対面する。そういうことであるでしょう。彼は、新しいゼロを発見するんであります。大量で万々歳、万々歳で歩み続けるのではなくて、むしろ自分のゼロを知って歩み始める。私たちの信仰の原点は、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですからでありましょう。主イエスはゼロの現実を生み出し、導き、何もなかった深みへと漕ぎ出させる。そして、それが大量になることがイコール祝福ではなくて、むしろ、神様、主イエスと出会っていった時に罪を知り、自分の罪深さを知らされて、新しく出発できる。ですから、ゼロで、出発するのでいいのです。そのゼロでいいと言い切ることのできるのはイエス様のみです。皆さん、私たちの信仰の原点は、どうぞ私から離れてください。私は罪深い人間ですから、でしょう。先週、シャロンの花の会が行われました。私は直接出たわけではないんですけれども、牧師室で静かに話を聞いていました。ローマ人への手紙の12章1節2節でした。この世と調子を合わせてはいけません。神に受け入れられる為に、心の一心によって自分を変えなさい。3版まではそういうふうに書いてある。でも、神に変えていただきなさいと、2017版はある。そう、自分が変えるんじゃなくて、神様が変えてくださることに委ねましょうって。この世と調子を合わせてはいけません。どんなことでしょうか。赤信号をみんなで渡れば怖くない。みんなで渡りますか。急いでるときは渡りますよ、きっと。 みんなが渡るんだから渡る？大丈夫、みんなで渡れば。でも一人でも赤信号止まりますよね。昔、会社に勤めた時はそういう自分がありました。先輩たちは使えねえな、付き合えねえなって言った。一緒に渡ればいいじゃん。その方が効率的だし、早く行けるし、早くランチが食べられるし、みたいな。はい、皆さん。私たちは、本当に罪深い人間であるということで、神様に受け入れられる、喜ばれる歩みがどんなものか、そう、そのためにはイエス・キリストが聖であるということを知り続けなければならない。ペテロはこのイエスから自分は汚れていると認識を得た。直接的には書かれておりませんけれども、この言葉からそれは推察できる。ただ単に恐れ多いお方であるということは理解できますけれども、それよりもっともっと清いお方で、その歩みを私たちに教えようとしておられる、そう、新しい革袋になる。イエス・キリストとの触れ合いは、清さへの恐れであります。ペテロは本当の清さを求めたのであります。そう、十字架の前で、主の前には立てない。主の前に逃げ出せない。主の前からは逃げ出せない。この汚れの認識が新しいゼロであり、信仰の出発点です。私たちも今日ここから出発するのです。私たちは時々言います。教会は罪人の集まりだからしょうがないよね。互いに罪人なんだから、裁き合ったりしないで、受け入れ合っていこうって。でも神様はそのような罪人の手に教会を委ねておられる。神様ご自身がやれば、本当に素早くできるけれども、教会を私たちの御手に委ねているこの憐れみ。どうぞ罪深い人間ですから離れてくださいという私たちに委ねておられ。そのことを私たちはしっかりと捉えられていきたいと思います。しょうがないよねじゃなくて、本当に主の前にそういうお互いであることを認め、主の十字架の前にお互いが出続けること、新しいゼロを経験していくこと。私たちはね、ゼロなんて言われたくないんですよね。ゼロじゃなくて、きっと10点や20点ぐらいはあるよね。いや、20点ではない、50点もあるかもしれないね。いや、ひょっとしたら80点かもしれないって。思ってません？私は思ったことがあります。結構自分をやるじゃん。結構奉仕もできてるじゃん。ねえ、優しいし、みたいな。はい、すみなさん。そうじゃないと、この箇所は教えているんじゃないですか。恐れないで、今度は人間を取るように知る。そんなペテロを、神様は受け入れて、すべて面倒を見るって言ってんでしょ？はい、皆さん。私たちが、 真の意味で、主イエスの前で、新しいゼロを知らされて、自分の罪深さを知らされていく日々でありたいと。私は進学校の1年生の時に、このようにある先生が言いました。何もできない。信仰を持って献身するしかないと問い続けることは大切です。進学校の学びを大学の続きであると考えていませんか？単位を取得して一つのコースを終えればいいと思っていないか？ちょっと信仰があれば、ちょっと頑張れば問題を起こさなければ通過できると考えていないか？進学校入学も即おめでとうではない。様々なことを周囲から言われてきたでしょう。これらの周囲の声に鈍感であるがゆえの おめでたさではなくて、汚れというものに敏感でなくてはならない清さを求めるものでありたい。メッセージされました。皆さん、私たちの歩みは新しいゼロから始まる。どうぞ私から離れてください。罪深い人間ですから、そう十字架の前でそのように告白し続けること、感謝しながら、そして今日与えてくださるゼロからの出発の中で、今週どの働きをされるのか、対応でないかもしれない、また不良かもしれないけれども、恐れてはならない。今週も語ってくださる主がおいでになります。最後にエゼキエル書の御言葉を、もしご一緒に説教ノートで読んでいただけたら感謝です。祈りと御言葉、最後のところにお書きしました。小さい字で申し訳ないんですけれども、ご一緒に読んでいきたいと思います。エゼキエル書36章26節から27節。3。はい。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにする。お祈りをいたします。イエスは言われた。怖がらなくてもよい。これからのち、あなたは人間を取るようになるのです。天のお父様、本当に主のお取り扱いの御言葉、感謝します。まだまだ人に明かしできるようなものではないかもしれません。人間を取るようになると言われても、まだ時間がかかっているかもしれません。しかし主よ、どうぞあなたの足元にひれ伏します。私は罪深い人間ですから。どうぞそれを告白し続けるものでありますように。どこまで行っても、その信仰に立って歩み続けることができますように。決して怖がらず、慌てず、諦めず、歩むものとしてください。私があなたと共にいる。エゴエイミーの、主がおいでになられる。主をどうぞ、私を導いてください。新しい革袋に作り変えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。 아멘.